大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。梅雨明け宣言、そうなればなったで34度5度なんていう日が続いてしまうんでしょうかね。今年もなってみなくちゃわからない。さて、今週の私のニュースはって言いますと、ついにこれまで使っていたいわゆるガラホ、ガラケーの形をしたスマホからね、日本国民の多くが使っている普通のスマホに乗り換えました。それを使い始めたことですね。いや、まあそのきっかけっていうのはね、一番背中を押されたのは携帯の会社から届いたご利用者の皆様へっていうお知らせなんですけども、今なら最新のこの機種が半額以下でご購入のチャンスという言葉を見たことですね。いや、それでもそれ以外に本物のスマホでないと困るという事態がいくつか起きていたんですよね。例えば今テレビで CM をやっているような自動車保険の加入の特典にしても、また食べ物屋さんのお店の割引チケットなんかにしても、みんなアプリをダウンロードしてスマホの画面に QR コードを出してくださいとか、アプリ以外では受け付けられませんなんてことが本当に多くなってきてませんか？そうそう、 JR の切符の予約サイトなんかもそんなシステムに変わってきてますよね。そこで思い切ってということで、5万円近い値段の1キュッパで買って使い始めているんですけどもね。いや、やってみて改めて思うのは、よく世間の皆さんはこんな複雑な機能を使いこなせているなーということです。いや、それは私の指が太いから動かしにくいとかね、そういうことではなくて、どこをタッチすれば次の画面に入れて、さらにその次はどこに入っていくとか、目的の画面にたどり着くのがとっても大変なんですよ。もう使い始めて1週間経ちますけど、一度見たあの画面にもう一回行きたいという時に未だにたどり着けないことが多くてね、無駄に時間を使ってしまうのがストレスですね。まあよく年配の人は頭の体操だと思っていろいろやってみますわって言ってますけど、これって完全に年寄りのセリフですよね。ですからそういう言葉もなるべく使わずに、コツコツじゃなくこそこそと努力してみます。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました。今週の1曲目は福山雅治さん2003年の曲です。虹。そういえばテレビのドラマ版のウォーターボーイズをやっていたのが2003年でしたね。その主題歌でした。今週の1曲目は福山雅治さんの虹でした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーはいつもの番組の作り方から言うとちょっと掟破りなんですけどもね、毎週最後にお送りしている昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナーは、予定通り今週石川セリさんの3曲をかけるんですけども、そのために石川セリさんのことをいろいろ調べていましたら、あれ、私が高校生の頃によく見ていた NHK の少年ドラマシリーズのあのドラマの主題歌って石川セリさんが歌っていたんだというのを発見しましてね、多分私と同世代の方、またはもう少し年下の世代もそうかもしれませんけども、懐かしく聞いてくださる方もいるんじゃないかと思って、今週はこのコーナーでそれをかけることにしました。というわけで今日は1時間のうちに石川セリさんの曲が4曲かかります。そういえば少し前に長野市のパッシーさんからのメッセージの中にあった、大岩さんなら今もう一回見てみたい懐かしいドラマってどんなのがありますかという質問に対してね、私 NHK の少年ドラマシリーズでやっていた筒井康隆さん原作で滝川由美さん主演の七瀬再びなんか見たいですねなんて話してたと思うんですけども、そう、その NHK の少年ドラマシリーズ、もう今から50年ほど前になりますけどもね、NHK の総合テレビでは平日の夕方6時台に青少年向けの SF 的なドラマをいくつかやっていたんですけども、今日このコーナーで聞いていただくのはあの新田次郎さん原作のつぶやき岩の秘密というドラマの主題歌なんですけどね、この海なし県信州諏訪出身として有名な新田次郎さんですが、八甲田山死の方向や生殖の石踏み、剣岳、天の木をはじめ山を舞台にした作品が多い中で、このつぶやき岩の秘密は三浦半島の海岸が舞台になっています。
小説として出版されたのは1972年、昭和47年なんですけども、当時70年代の初めには出版社の新潮社が三浦市の海のそばに保養所を持っていたそうで、新田さんはよくそこに長逗留をしては執筆していたそうなんですよ。ストーリーとしては、漁師だった父と母を海で亡くして祖父母に育てられた四郎という小学校6年の少年が、戦争中に日本軍が金塊を隠したと噂されている地下要塞をめぐる怪しい事件に巻き込まれましてね、命まで狙われるという、まあ子供向けのドラマにしてはかなり危ないサスペンスだったんですけども、四郎が小学校の担任の若い女の先生と共に事件の謎を解明していくというドラマでした。放送されたのは1973年昭和48年の7月に、25分のドラマが6日間で完結という短い期間だったんですけどもね、まだ一般の家庭では録画もできない時代に、高校1年だった私は毎日6時に間に合うように家に帰っては全部見ました。そのドラマの主題歌を歌っていたのが石川せりさんで、ちょうど同じ頃 NHK でやっていた音楽番組ステージ101では、キーボードプレイヤーとして人気があったピコというニックネームの樋口康夫さんが作曲とアレンジを担当していたことも今回初めて知りました。ではそのドラマつぶやき岩の秘密の主題歌、翌年1974年昭和49年の8月と9月にはみんなの歌としても2ヶ月間流れたそうですね。石川せりさんの歌う遠い海の記憶、 NHK の少年ドラマシリーズの一つ、つぶやき岩の秘密の主題歌、石川せりさんが歌っていた遠い海の記憶でした。ちなみにこのドラマはフィルムで撮影されていたもんですから、録画すべてが綺麗な形で保存されていたために、2001年にはそれをデジタル化して DVD も発売されているんですね。ちょっとインターネットで調べてみたら、ヤフオクあたりにも出ているし、Amazon では新品もあったし、中古ももちろん安く出ていましたよ。近いうちに買ってみます。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、主演のナタリー・ポートマンがプロデューサーの一人に名前を連ねている二人の女性の心の動きを繊細に描くメイ・ディセンバー揺れる真実です。私も久々にナタリー・ポートマンを見ましたけどもね、2010年にはブラック・スワンでアカデミー賞の主演女優賞に輝いていますが、今年43歳、ブラック・スワンより前のイメージよりもだいぶ渋い演技を見せているんですが、エリザベスという女優の役です。そしてもう一人の主役、年配の女性グレーシーを演じているのは、こちらも2014年にアリスのままでという作品でアカデミーの主演女優賞を獲得しているジュリアン・ムーアでして、実力派二人の共演が話題になった今年のアカデミー賞では脚本賞にノミネートされた心理ドラマです。どんなストーリーかって言いますと、これが説明するのにだいぶ複雑なんですけども、1992年にアメリカの南部ジョージア州で3人の子供を持つ当時36歳の主婦のグレーシーが、アルバイトをしていたペットショップで知り合った13歳の少年ジョーと性的な関係を持ってしまったことで、州の法律に触れて逮捕されてしまいます。その後なんと服役していた刑務所の中でジョーの子供を産んだことがアメリカ中に大きなスキャンダルとして報じられまして、これをメディアはメイ・ディセンバー事件として大騒ぎしたという事実があったんですね。それから23年、このスキャンダルが映画化されることになりまして、グレイシーの役を務めることになったエリザベスはグレイシーとジョー本人に連絡を取って、役作りのために今のあなたたちの家庭のことを詳しく知りたい、しばらくの間生活ぶりを見せてほしいと頼みます。自分たちの過去を全く恥ずかしいとは思っていない当事者のグレイシーとジョーはその申し出を快諾するんですね。そこでエリザベスはジョージア州のサバンナという町に当時からずっと住んでいて、今も3人の子供と暮らす2人の家を訪れます。23年前2人はどんな風に知り合ってどんな風に思っていたのかをグレイシーとジョーに質問するのはもちろんですが、グレイシーの前の夫やその子供たち、また2人が出会ったペットショップの店主やグレイシーの裁判を担当した弁護士などからも話を聞き出します。60歳近くなったグレイシーや今エリザベスと同い年36歳のジョーの言葉に 建前とはちょっと違うニュアンスを嗅ぎ取っていくエリザベスですが、表面上はにこやかに付き合ってくれている近所の主婦たちにも、二人に対する本音の思いがあることにも気づきます。見た目は平穏なグレーシーとジョーの家庭ですが、実は相手には言えない秘密を持っていたり、大きな歪みができているのでしたというようなストーリーなんですけどもね。そのエリザベス自身も、役作りのための取材という第三者的な気持ちが揺れ動いて、ジョーの魅力に少しずつ惹かれていくところあたりから、物語がドラマチックな展開に変わっていくところが見ものです。今週ご紹介した新作映画は、ナタリー・ポートマンとジュリアン・ムーア2人の共演が話題のメイ・ディセンバー揺れる真実でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品は天才ピアニストデビッド・ヘルフゴッドの波乱に満ちた半生を描いた電気映画シャインです。この作品は8月1日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。午前10時の映画祭14、今回もスタンプラリーを開催しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、新州でも来週の半ばあたりからかな、夏休みに入る学校も多いと思うんですけどもね。そう、子供たちも映画館でアニメ作品を見るって言うんならいいんですけども、スマホの小さな画面でゲームばっかりやってるなんて言うんじゃ困りますよね。せめて、本当にせめてですけども、ネット配信でいいですから、昔の名画なんかを見てくれたらいいんですけどね。そこで今週のこのコーナーは、そんな中の一本をご紹介しましょうか。日本で公開されたのが1989年ですから、平成元年、イタリアの映画で、主人公の少年を演じた男の子が日本でも大人気になったといえば、ニューシネマパラダイスですね。映画館でご覧になった方も多いでしょうし、テレビでも何度か放送されています。その少年トトと呼ばれていたサルバトーレは後に映画監督になりまして、大人になった彼が幼い頃を思い出して、当時足げく通っていた田舎の映画館の映写技師のアルフレードというおじさんのことを回想するというストーリーでしたからね。スクリーンには古い映画がいくつも映っていましたし、映画好きにはたまらない面白さでしたよね。またサウンドトラックの音楽を作ったのもあのエンニオ・モリコーネでしたから、今も多くの人の記憶に残っている作品の一つでしょうね。物語はというと、ローマに住んで映画監督をしているサルバトーレのもとに、ふるさとの母親からの電話でアルフレードおじさんが亡くなったと告げられるところから始まります。そこでサルバトーレが思い出すのは、第二次大戦が終わって間もなくの頃ですから、日本ならば昭和20年代の初めですよね。当時シチリア島で母と妹3人で暮らしていたサルバトーレですが、父親は戦地に赴いた後生死も不明で、未だ帰ってきていませんでした。彼らが暮らしている村での唯一の娯楽といえば、教会の一部を間借りして営業している小さな映画館だけでした。保守的で頭の固い田舎の村の人たちが自由なラブロマンスを描いたアメリカ映画のラブシーンなんかを驚きの目で見ているところなんかは笑わされましたよね。そうやって映画の面白さの虜になった少年トトは、映写室に入り込んではアルフレードおじさんに叱られていたんですが、いつしか映画の好きな子供なんだと親近感を持ち始めます。見よう見まねで映写機の操作を覚えたトトでしたが、ある晩フィルムから火が出て映画館は全焼してしまい、アルフレードおじさんも目に火傷をして視力を失ってしまいました。そこで少し成長したトトは、新しく建て直された映画館ニューシネマパラダイス座で技師として働き始めるんですが、彼もしばらくして兵隊に取られてしまいます。その後月日が経って除隊して村に帰ってみると、ニューシネマパラダイス座では別の技師が働いていました。せっかく戦地からふるさとへ戻ってきたというのに、トトはやる気をなくしてしまいますが、そんな彼にアルフレードおじさんは、 もっと外の世界のことを知ってきなさいと言い聞かせてローマに送り出すのでしたというようなストーリーなんですけどもね。その30年後が冒頭のシーンで、映画監督になったサルバトーレがアルフレードの葬儀のために久しぶりにローマから村に帰ると、ニューシネマパラダイス座は閉まっていて建物も近々解体されることになっていると知るのでしたという切ないストーリーなんですけども、音楽を作ったエンニオ・モリコーネはご存知の方も多いでしょうが、あのクリント・イーストウッドが主演したマカロニ・ウエスタン、荒野の用心棒など一連の作品の音楽を手掛けた後、このニューシネマ・パラダイスの曲で世界的に知名度を上げまして、その後ハリウッドの作品からもたくさんオファーを受けてアカデミー賞の音楽賞も獲得しているんですね。2020年に91歳で亡くなっています。ではそのニューシネマ・パラダイスのテーマ曲をどうぞ。テレビでは映画の公開から3年半後の1993年にフジテレビで放送されたんですけども、少年時代のトトを演じたサルバトーレ・カシオ君が放送に合わせて開催されたキャンペーンやイベントに出演して、とっても可愛いとにわかに小さな大スターとして注目を集めたこともありましたね。今週のタイムスリップムービーヒッツはエンニオ・モリコーネの作曲で、日本公開は1989年のイタリア映画ニューシネマ・パラダイスのテーマ曲でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のドッキリカメラマイナス24さんです。先週は浅香唯のリメンバーをかけていただきありがとうございました。そして今週の石川セリもリクエストせずにはいられません。いやいや、毎週毎週ドッキリカメラさんの好みのようなテーマで、まるで蒔絵に近寄ってくる魚のようでありがたいですよ。先ほど詳しくご紹介しましたけど、改めて読みますね。NHK の少年ドラマシリーズでつぶやき岩の秘密というのがありまして、その主題歌遠い夏の記憶を石川セリが歌っていたと思います。どっかのクイズ番組だったら惜しいなーって言われながらブーブーっていう遠い海の記憶が正解です。これを機にぜひ覚えておいてくださいね。そうそう、 Amazon とかヤフオクでも DVD は手に入るようですから、いかがでしょうか。そんな情報もさっき喋りましたけども、ドッキリカメラさんは原作を先に読んで面白いと思い、テレビドラマも良かった記憶があります。本当に遠い記憶ですが、しばしタイムスリップしたいと思いますね。さっきの蔵出しのコーナーでもすでに1回タイムスリップしてますけども、それから来週のインデックスはウですが、もしまだやっていなかったら、みんなの歌で梅津和夫さんが歌っていた昔トイレが怖かったをお願いします。もう間に合わないかな。いやいや、ドッキリカメラさん、あのウで始まる名前の歌詞やグループの3組3曲で3曲集まらないと成立しませんので、みんなの歌の梅津和夫さんの曲私も覚えてますけどもね、他にウで始まる名前の歌手やグループ2組見つけたら、また突発的に1回だけウが復活するかもしれませんけども、もうウは1回だいぶ前に完結終了しちゃってるんですよね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週末からの3連休上田で特撮の DNA 展を見てきました。このタイトルだけではちょっと情報としては不完全なので、私も実は新聞の切り抜きを持っているんですけども、特撮の DNA in 信州上田展、12日から始まってまして9月の8日までサントミューゼ上田市立美術館で開催されているんですけども、これはサントミューゼの開館10周年記念事業なんだそうです。夏休み中の子どもたちや初代ゴジラなどを見て育った世代、猫道さんでもさすがに初代ゴジラはリアルタイムで見てないですよね。僕だって昭和29年には生まれてませんから、まあ初代ゴジラなどを知っている世代ってことでしょうね。そういった特撮映画の造形や映像技術に興味のある方など幅広い層を対象に開催と新聞のインフォメーションには書いてあるんですけどね。大人が1400円、高校生大学生800円、小中学生500円、親子ペア券だと1600円と割引になっています。いや、私も先日テレビのニュースで早速取り上げられていたのを見たら、横でかみさんがこれあなた見に行くって言うから、当然じゃないって言ったら、これだったら私も一緒に行くわって言ってました。本格的に夏休みが始まって子供たちが多くなるその前にということは、この週末あたり足を運ぶかもしれませんけども、 もう早速この間の3連休に見に行ったという猫道探検隊さんは、ゴジラをメインに実際に撮影で使われた小物や造形が展示されていて面白かったです。特に興味を惹かれたのが歴代のポスター。最初の頃はフランキー堺、志村隆など出演している俳優さんたちの名前がメインで大きく書かれていたのが、昭和40年代頃からはゴジラ、キングギドラなど怪獣の名前がメインになって、だんだん子供向けになっていった変遷が感じられて、こちらも面白かったですと。なるほどね、確かにそうですね。大人になってから初代のゴジラのポスターも何度も見ましたけども、確かに宝田明、高知桃子、志村隆、平田昭彦なんて名前が並んでましたもんね。フランキー堺さんが出ていたのは一作目のモスラでしたっけね。猫道さんは、そういう私もゴジラ対ガイガン、初代のメカゴジラあたりの作品は劇場に見に行きましたし、好きでした。そうか、その辺で私とはだいぶ時代が違うんですね。僕は1970年のゴジラ対ヘドラで終わりました。それ以降70年代の新作は一つも見てないと思いますよ。で、80年代に夏木陽介さん主演で復活して、ゴジラは新宿の高層ビル街なんかを破壊して、確か最後は伊豆大島の三原山に落っこちていくという、それが80年代復活した最初のゴジラだったと思うんですけども、それ以降は最後の作品までみんな見てますけどね。だから僕にとっては70年代がすっぽり抜けているんですよ。音楽ユニットつけ麺のミニライブもあり、お、つけ麺といえばさだまさしさんの息子の大陸くんがやっているあのユニットですよね。ゴジラとラベルを掛け合わせたゴジラベルが面白かったです。あ、そんなおまけのライブとかイベントなんかもあるんですね。そう、ゴジラとラベル何のことかと思って読んでましたけど、これは作曲家のラベルのことですね。じゃあゴジラのあのズンズンズンズンズンズンとラベルの曲を何かミックスしたような曲が演奏されたんでしょう。まあそれしかないと思いますけど。そして今週のいいですが、はいはい、インデックス、石川せりさんと山崎箱さんの区別がつかないのは私だけでしょうか。そうですね、猫道さんだけかもしれないし、僕にとっては石川せりさん洋風、山崎箱さん和風の暗い歌、特に青春の門のしんすけちゃんの幼馴染の大竹しのぶさんがやっていたオリエを歌った曲なんかね、これは山崎箱にしか歌えないと、そういう印象でしたから、私にとっては区別がつかない存在ではないんですけども、多分今日この後かかる3曲をお聞きになれば石川せりさんのイメージ少し変わるかもしれませんよ。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目のイです。これまでイは石野真子、岩崎ひろみ、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、イエローマジックオーケストラ YMO に石川さゆり、泉谷しげる、池田さとし、その後はインストゥルメンタルの井上隆之バンドに石川ひとみ、イモキントリオとやってきまして、毎回3曲ずつかけてきたんですけどもね、今回はさっき8番目に名前が出てきました井上陽水さんの奥さんの石川せりさんの3曲です。まあそうは言っても先ほど蔵出しのコーナーでも1曲かけましたから全部で4曲になっちゃいましたけどもね。石川せりさん本名はセイディというカタカナの名前で、陽水さんと結婚する前の姓が石川なんですね。 アメリカ人の父と日本人の母の間に1952年12月神奈川県の相模原市に生まれています。今71歳。玉川学園の高等部に在籍していた1969年昭和44年に別のアメリカンスクールの生徒だったメンバーと共に大所帯のコーラスのバンドシングアウトに参加します。ボーカルが5人、トロンボーンやトランペットなどのブラスが4人、他にキーボードとドラム、ベースギターが1人ずつという13人編成だったんです。シングアウトとしてのデビュー曲は覚えていらっしゃる方も多いでしょう。日本放送の深夜のラジオ番組タムタムタイムのディスクジョッキーとして人気があった風浩二さんが作詞して、上を向いて歩こうの中村八大さんが作曲した涙を越えてでした。もともとこのシングアウトというグループは NHK が翌年1970年昭和45年にスタートさせた、以前この番組でも特集をやったことがありますけども、プロの卵的ミュージシャンの若い人が出演する音楽番組ステージ101のオーディションに合格したメンバーが結成したバンドだったんです。ソロでの活動が決まっていた石川セリさん以外はステージ101が始まって歌うメンバーヤング101として出演しますから、バンドは解散します。石川さんは翌年1971年昭和46年夏に公開された、しらけ世代と言われた若者たちを主役にした青春もの映画8月の濡れた砂の主題歌を歌っています。とはいえこの曲はすぐにレコードになっていなくて、翌年1972年の石川セリさんのデビューシングル小さな日曜日の B 面に収められて、最初はそんな扱いだったんですけども、それ以降世に広く知られることになりました。インデックス石川セリさんの1曲目は8月の濡れた砂。藤田俊也監督、業界ではビンパチさんと言われていましたけどもね。それにその後、飛び出せ青春というドラマの先生役でブレイクする村野武則さんなどが主役のグループで演じていた8月の濡れた砂の主題歌でした。オリコンオリジナルコンフィデンスの記録ではベスト100に1周も入っていないので、レコードがどのくらい売れたかの数字はわかりません。とはいえこの曲をデビュー曲として取り上げる番組は結構多いですね。インデックス今週の石川セリさんの1曲目は8月の濡れた砂でした。その後3枚目のシングル鳥が逃げたわっていう曲は、当時 TBS ラジオの全国ネットの深夜放送パックインミュージックで林義雄アナウンサーがよく取り上げていたことで一部では話題になりましたけども、大きなヒットにはなっていません。その後レコード会社を移籍して、先ほど蔵出しのコーナーでかけた NHK の少年ドラマシリーズの主題歌遠い海の記憶も74年にリリースしていますが、これもレコードはほとんど売れていないんですね。初めてオリコンのチャートに名前が出たのは1977年昭和52年のこの曲でした。作詞作曲はその後夫になる井上陽水さんです。石川セリさんの2曲目はダンスはうまく踊れない。レコードは3万2000枚売れたんですけども、その5年後1982年昭和57年に高木美帆さんがこの曲をカバーしたんですが、こちらは31万枚も売れるビッグヒットになっています。インデックス石川セリさんの2曲目はダンスはうまく踊れないでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は石川セリさんの3曲をお送りしています。さっきかけましたダンスはうまく踊れないのスマッシュヒットで、それなりに知名度もアップした頃、1978年昭和53年に井上陽水さんと結婚しています。詳しいことはわかりませんけど、曲がきっかけで知り合ったんだと思いますけどね。ちなみに石川さんは初婚で、陽水さんは2回目でした。結婚後も音楽活動を続けて、79年にはムーンライトサーファーという曲がちょっと話題になるんですが、石川セリとして一番売れたシングルレコードはこの曲です。1984年昭和59年のリリース、ワインの CM ソングに使われました。キサラ恋人。確か曲が CM に使われたワインの名前がキサラなんとかって言うんじゃなかったかな。レコードは4万1000枚売れています。インデックス今週の石川セリさんの最後の曲はキサラ恋人でした。結局3人の子供の母親になって、1985年昭和50年以降は音楽活動を休んでいたんですが、10年後の1995年平成7年には 現代音楽といわれるジャンルの竹光徹さんの曲を歌った CD をリリースして復活。97年にはその竹光さんの別荘があった三代田町をタイトルにした三代田というアルバムも出したりしています。調べてみると2008年を最後に新曲は出ていませんけどもね。それ以降も70年代のアルバムの復刻版の CD が発売されたりと根強い人気のあるシンガーです。インデックス、今週は石川せりさんの3曲をお送りしました。ということで来週以降のスケジュールをご紹介しますと、先ほどもちらっと触れましたが、次の宇は宇崎竜童さんが率いていたダウンタウンブギウギバンドと、おにゃんこから後ろ指刺され組、そして花稜便というバンドもやっていた上田千佳さん、この3組だけ3曲ずつかけたんですけども、その後4巡目以降の3組3曲は海原千里マリにウィークエンド、梅沢富美男ビレッジシンガーズ、女性フォークデュオのウィッシュ、それからひょうきん族のうなずきトリオ、もう一つおにゃんこから後ろ髪引かれたいに内田あかりとやってきまして、一旦2021年の5月に完結終了しているんですけども、確か猫道探検隊さんのリクエストにお答えしたと思うんですが、今年の3月23日にサザエさんの歌を歌っている宇野優子さんの3曲のスペシャルを1回だけやりましたね。続く絵は3曲かけたのがエポと NSP の2回だけ。その後絵で始まる名前の歌手やグループの3組3曲は H2O にエマニエル・ボーヤ、エコーズ・エリチエミなどを2020年の5月9日にやって完結終了しています。ということで来週はオに行きます。オはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉圭、大橋純子に岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子のソロ、おにゃんこクラブ全体、その後はアニソンで大杉久美子、続いて大江千里、大場久美子とずっと3曲ずつやってきているんですけども、来週はいよいよ大滝栄一さんの登場かな。再三この番組でも何度か言ってますけども、私は学生時代から大滝栄一さんの大ファンですんで、選ぶのに困るんで、来週はですね、大滝栄一夏の3曲と題してやりましょう。ということは当然、冬に回ってきた時には冬の3曲があるわけですけども、もう選ぶの大変そうで、今からちょっと時間かかりそうだなと心配してますが、一体3曲何を選ぶでしょうか。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、ハッピーエンド時代は除く、ソロになってからの大滝栄一さんの3曲夏編です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは今週もラジオネームサザエ様、年齢15歳、さて今週のサザエ様くんはですけども、先週に引き続き文化祭の話です。一般公開の日、たくさんの人が来てくれて、廊下に並んでいた待っている人のための椅子が全部埋まるほどの行列でした。お、それは盛況でしたね。それから僕の友達も来てくれて嬉しかったです。中学校は同じだけど高校は別になったっていう友達ですね。クラスの展示の当番のシフトが終わった後は、ハンカツの展示の当番のシフトに入ってお客さんの人数のカウントをしていました。カウンターっていうんですかあれ。それから高野祭では弓道班のパフォーマンスで締めくくりました。いろいろありましたが、初めての文化祭を楽しむことができました。高校ではハンカツ何班に入ったんだっけ、ド忘れしてしまったんで、また教えてくださいね。そして最後は今週も長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。先週の土曜日、そして今日もですが、大岩さんの声は長野ユースタジアムの駐車場で聞いていると思います。そう、今日はこれからホーム2連戦の2試合目となる FC 今治戦が夕方6時キックオフで開催されます。この時間からずっと待ってるんですか。お願いですから、車の中にいたらエンジンかけてエアコンをつけている状態ってのは非常に CO2 の排出が多くなりますんで、ぜひとも他にこの番組を聞けるラジオか何かをね、持って熱中症になるといけませんから、どっか涼しいそういうところで試合待っててくださいね。先週の試合では私たちの後押しが足りずにスコアレスドローとなってしまいましたが、今日こそは何としてもパルセイロを勝たせてみせます。梅雨明けしていたらばですが、夕方のビールはさらに美味しくなりますし、ぜひ日中の用事を済ませて、夕方にはぜひ多くの方に長野ユースタジアムにお越しいただいて、美味しいビールを飲んでいってください。パルセイロとともに戦ってくださいねといただきましたけども、 くれぐれもエンジンかけっぱなしで冷房をかけるのだけは避けてくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。